しのぶと
なるみの独絶アメリカンライフ。この番組は
アメリカ在住20年超えバツイチアラフィフのしのぶと、
17で留学、アメリカで人生のエグさを知り、29で沖縄に戻ってきたなるみが日本とアメリカの生活を独絶に切っていく番組です。
週1です。月曜配信以外の独占エピソードが聞けるサブスク会員限定のアフターアワーや、オンラインサロンでは週2回の独占エピソードだけではなく、しのぶとなるみの座談会に参加できるなど盛りだくさんです。アフターアワーとオンラインサロンに関してはドクアメ .com、 そしてその他SNS は概要欄をチェックしてみてください。お疲れ様です。ということで、
お疲れ様です。
はい、本編に入る前に再度お知らせです。ドクアメリユニオン6月28、29、30沖縄と東京で行われるドクアメリユニオンのチケット販売が27日、28日と迫っております。今週になってきましたので、で、あの購入リンクは概要欄に貼っておりますので、そこからあのまだ会話しないんですけど、時間まではチェックアウトしていただけたらなと。ただ一つ、新しく購入される方、初めて来られる方に補足なんですけれども、このティケットっていうサイトを使って私たち販売はしているんですが、チケットを、そのティケットのサイトでチケットを買う場合、ティケットっていうサイトに登録していただく必要がありますので、登録していただいたら買えるようになるらしいので、前回それを知らなかったって言って買えなかったよという方もいらっしゃいましたので、事前の登録、はい、をよろしくお願いしますということを運営側から言われておりますので、はい、ぜひ登録してから購入していただけたらなと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いしますというお知らせでした。そして私のつぶやきはですね、私4月の19日からまたアメリカに行くんですけど、まあ、ダラスの方に、で今回はなんかジェイコブの会社のなんかクラフィッシュパーティーみたいなのがありまして、それに初めて参加しに行くっていう感じなんですが、でクラフィッシュって何かと、ザリガニのなんていうんですか、ザリガニを大きく
食べ
て、
ね、
はい、鍋に入れてクックしてみんなで食べようっていうのがこのシーズン、テキサスだと起こるんですもんね。
この
クラフィッシュシーズンになるから、そのシーズンに、まあ、そういうパーティーが行われるということで、いろんな方がいろいろ独自でやってるんですけど、そこに参加するということで19日から向かうっていう感じなんですが、で、もう今回は別にクリスマスでもないので、お土産なんていうものも準備せず、特にジェイコブのお姉ちゃんは私たちはクリスマスもやらないって言って、前回私たちがあげたにもかかわらず何も準備してこなかったんで、あの人はもう本当にさすが、さすがと言っていい、
さすが
ホワイト、レイディーですけど、強めのまあそれはそうと、だから私たちも気兼ねなくね、持っていかないっていう選択肢ができるんですけど、それはそれでありがたいことではあって、でもお母さんたちだけは1週間止めてもらうんで、まあ、何を今回は準備しようかって、前回はなんかシーサーみたいなのを持って行ったりとか、まあ、沖縄っぽいものを持って行ったんですけど、今回は琉球グラスっていうものにしようかなって思っていて、どんなものかっていうと、わからない方、ちょっとボコボコした形のグラスに、
わかるわかる、
はい、色がサッて入っている、
まあね、
この沖縄の、はい、
ガラス工具、ガラス細工、
はい、にしようかなって。見た目も綺麗だし、で、たまにお酒もウイスキーを飲まれる方なんで、まあいいかなと思ってそれを買っていこうかって話をしていて、でたまたまそれを母と父に話したら、なんかあれの起源があるんだよって言われて、どうやってこの琉球ガラスができたかっていう起源があるんだよって言われて、でそれがなんか昔戦争があった時にアメリカ軍に沖縄って基地が来たんじゃないですか、でアメリカ軍に支配されてた時に、瓶のコーラとか、瓶の何かをこうよくゴミとして出たらしくて、それを溶かしてグラスにしたことからが琉球グラスの始まりらしいんですよ。
そのアメリカ軍の方たちがコカ・コーラをたくさん飲まれて、
飲まれて
スローアウェイされたから、
そうそう、それをもった
いない、で沖縄の人たちはそれをちょっとリサイクル、
リサイクル
素敵な瓶だなと、
そうそうそうそう、アップサイクルしたのが琉球グラスの起源なんだよって言われ た。そんな歴史があったのかと思ってちょっと感動して、でその沖縄には爆弾鍋もあるっていう話をジェイコブにしたらなんかこの 爆弾鍋何かって言って
爆弾のあれを使って
本当に爆弾の先頭の部分を使って鍋にすると、
うんうん、鍋にしてしまえと、
はい、鍋にしてしまって料理をするとか、うん、もうジェイコブは考えられないってすごいタフな、うん、あの国民だねみたいな話をしてたんですけど、うんうん、だとか、うん、まあその時は何もなかったんで多分それしかなんていうかこの、うん、ね使えるものがなかったんだと思うんですけどあの時代、うん、だからこそ爆弾鍋もあるし琉球グラスも生まれるしみたいな、うん、それになんか、うん、あのそういうね過去を知れながら小話として話すプレゼントもなかなか面白いかなと思って、
うん、今回は確かにねそういうストーリーが分かるとすごく楽しいよね、
う
ん、
そうですよね特にこうアメリカ人とかなり、うん、あの由来が深いストーリーなんで、うん、じゃあ琉球ガラスにしようかな、う
ん、まあそのワールドウォー2をどう取るか分かりませんけど
あまあまあそうですけどね、うん、そうですけど
ジェイコブのお父さんとお母さんがいかに取るか分かりませんけど非常にオープンな、ね、方たちなんであ
そうですそうです、
まあ、それは一つ歴史のストーリーとして聞けるんじゃないでしょうか、
まあまあ、そうですねでやっぱりたくましく沖縄の人たちは生きていったっていうそのそれも、うん、その産物として生まれたのが爆弾鍋であったり、うん、琉球グラスであったり、うん、なんかおばあちゃんが小さい頃はアメリカのなんかガソリンみたいなので天ぷらを揚げてたみたいでなんかすげー毎回なんか下しながら食べてたとか言ってこのバカの天ぷらを
ペトロロリアムペトロロリアム
だからもうなんかたくましいな昔の人はとか思いながらうんあのそんな小話を持ち帰って今回は過ごそうかなと思います、うんうんうん、
確かにね、 でもね、
うん、
だって被害を受ける国になったことがないもんねアメリカってね
そうなんですよそうなんですよ
支配されたとかさ、
うんうん、
ないもんね、
まあ、先住民の方が支配されてましたけど、うん、それ以外はもう本当にねヨーロピアンの人たちが来て、うん、奴隷を雇ってで彼らが、ねうん、トップクラスで
っていうか確かに確かに
あの地球を動かしてきた人たちなんで、うんうん、それがね黒人さんのところに嫁いでいたらああそうなのか、うん、僕たちもこんなストーリーがあるんだみたいなことがあるかもわからんですけど、うんまあ、やっぱりね、うん、このジェイコブの家族は白人さんなんでそういうストーリーもね、
うん、
なかなか興味深いのかなと思って、
うんうん、そうですね、うんまあ、今回ちょっと短めだもんねクリスマスの時はもうちょっと長くいたよ ね
2週間ぐらいいましたねクリスマスの時、ね、今回も1週間ちょっとぐらいで、うんあの2日潰れるじゃないですか飛行機で
たくさん
見るとね1週間ぐらいしかいないんですけど、
うん
はい、行っていきたいと思います、
うん、このシーズン、まあ、ジェイコブのお母さんは喜ぶんだねまたね
あめちゃくちゃ嬉しそうでしたこのシーズンのダラスは結構なんか暖かくて天気も晴れて
るよそうじゃない
って言われましたけど、
うんまあ、ちょっと暑くなり始める頃かなって感じだよね、うん、まだまだ朝と夜は、まあ、肌寒いうん、から過ごしやすいよね、
うんうん、夏になると暑苦しくなりますからね、
うん、いやもう暑苦しいどころか、うんまあ、あの病的ですあの暑さは
あそうですね確かに
誰も表出ないでやけどするからみたいな感じ
確かに確かに、うんまあ、東京負けてませんけど
牛ぐらい、
はい、東京の夏もなかなか負けてませんけど、うん、ダラスの夏も、
まあ確かにね、
テキサスの夏もかなり暑いですからね、
うん
はい、でしたそれがでした
それはあるよね、うん、
はい
ありがとうございます。
ありがとうございました。
私このようにお話をしながら、つぶやきがいくつか思い出しまして。
ああいいですね。
うん。ちょっとねこの会社の仕事での愚痴なんですけど、
うん、
仕事からカナダの政府に税金を払わないといけないわけですよ。輸入税、輸出税みたいな感じで。
うん、
で、まあカナダの政府にアカウントはあるんですけど、
うん、
まあ前職者の引き継ぎがちゃんとされておらず、うん私が働いている会社の、アカウントのログイン情報が誰もわからないわけですよ。うん、で、だからそれをまあもう一回アクセスしてもらおうと、カナダのこの政府にずっとこう問い合わせをしてるんだけれども、にっちもさっちも行かず、
はいはい、
もう言われてることがね、すごくいつもこう堂々巡りしちゃうわけだからみたいな。だからまあもちろん詳しいことはコンプライアンスがあるのであまり言えませんが、なのでこう、はいはい、普通だったらもうちょっと私何万回同じこと言わしてんのっていうふうに切れるぐらいな感じ。でも。 あのカナダ、レベニューエージェンシー CRA っていう、うん、まあ要はアメリカの IRS みたいな、
うん、
あの税務局よね、税務局に電話すると、アメリカの IRS ではこういうアナウンスは流れないんだけど、このまずこの自動アナウンスメントあるじゃん、はいはい、Thank you for reaching Canadian Revenue Agent Service みたいな。If you wish to continue English, press 1みたいな。
はいはいはいはい。
で、で、そういうのをやってる後に、We do not tolerate any bullying at all 言われるの。だから、こう、切れたりとか、そういうのは一切 tolerate しませんと。あのなので、もうブチ切りますと、そういうことがあったら。
でもそれって重要、
うん、
切れたくなるぐらいの空回しっぷりなわけよ、う
ん、はいはいはい、はい、
うん、だからあなた私喋ったから1時間半前にみたいな同じ部署とみたいなね。
あの スーパーバイザーと喋れないんですか？アメリカだとつなげてくれますよね。
そういうんではないんですよね。そもそもが、そもそもがだってあのガバメントってそういう感じでは、
あ
そういうものはあの民間のサービスとしてガバメントだから、
うん、
別にコンプレインしたかったら Please fill out this form and then submit it っていう感じ。
そうかそうか、きついですね、うん、それはそれで、
うん、だから民間のようなあの Give me the manager っていうのはワークしないわけですよ。
ああ、そうか。
で、まあそれで結局でもあの行政の人とあのやり取りするときは基本的には、うん、あのイライラしたりとかするとうまく物事が進まないから、
うん、
常に下手に出てるとどんどんどんどんこうしたらいいよああしたらいいよって言ってくれるから、
うん、
基本的には下手に出てるんですけど、うん、でもあまりにもことが前に進まなくて、
うん、
で A から始まって B に行って B から C に行って D に行ってやっと解決されるかなと思ったら、あそれはここよって回されるのが A みたいな、だから ABCD って言ってんだってばみたいなところで、それを私もこう日付を変えたりとかして違う人と話したらなんか違うのかなみたいな、
うん、
もしくは私 あの質問の仕方を変えたら違うのかなみたいな感じで何パターンかトライしたけど結局は ABCDA 戻っちゃうわけ、
うん、
であのその時にあの言われることが、皆さんまずその状況をね、
うん、
あのプリンスエドワード島にあの住所があるあのレベニューオフィスの住所があって、
はいはい、
でプリンスエドワードっていうところにカナダの、
うんうん、
そこにあのレターをかけと、どういう内容で困っていると、
うん、
でこのようにしていただきたいみたいなことで書けと、で書いたわけ、
うん、
でもう書いて社長 あの署名とかも全部もらってノータリーして送ってるわけ、
うん、
それでも進捗にいかない、
はあ、
だから
レターなんていつの時代なんでしょうかね
そうなの。でもう最後のっていうか最近のこのカナダとのやり取りでこう切れることはできないじゃん、うん、
はい、
でも私がちょっとやっぱりイラッときちゃって、すごく、
うん、
ここまで時間かけてるって丁寧に言ってるのよ、私はもう何度もこのようなことをお願いしていて、
うん、
でも解決しないんです、 Please help me って言ってるんだけど、
うん、
でもやっぱり同じことをされるから、もう私さ、うん、最後のそのたらい回しにされた時に、あのその人に私がもう私がねプリンスエドワードに行くしか解決方法はないんでしょうか、うん、って言ったら、
ほう、
あのその人が、
うん、
That is 何だっけ That is 何だっけ、ほらパッションアグレッションじゃなくて、
あ待ってください、
何だっけ、
パッシブアグレッションじゃないですか、
パッシブアグレッション、うん、メンって言われて、
お
お All I said is、
うん、
I feel like at this stageOnly choice that I have is to go to Prince Edward by myself、
うん、あそうですね、私がプリンスエドワードに行くしかないって言って、
もう行くしか、
丁寧に言ってますね、
そこで行って手紙を持って行くしかないような気がしますって言ったら、あ、うん、Ma'am, that is sort of passive aggression って言われて、Be careful って言われたのね。なぜそんなに私はしたたかに怒られなきゃいけないんだろう。
確かに確かに
しかもそもそもの目的は税金を納めてるのに、
うん、
その納めてないっていうふうにこうデータがしっかり噛み合ってなくて納めてないってくるから、はい、いやいやいや、うん、ほら見て納めてるじゃんって話なわけ、
はいはいはいはい、
なので 結局それ以上話が進まないでどんどんペナルティになったら私たちがもっと大変なわけじゃん。ビジネスもできなくなっちゃうし、
うん、
だから抗うのは当たり前じゃん。しかもちょっともうこうなったらプリンスエドワード島に私行くしかないですかねって言ってるだけなのに、
うん、
それはパッシブアグレッションですって言われたら
それはお前が思ってるだけだよ。
パッシブアグレッションって日本語でなんて言うんだろう、なんて言うんだろう、日本語にちょっと訳せないけど、日本語
で英語でしたよなんか見た時は、
うん、パッシブアグレッション、うん、まあ、要はなんかこうちょっときついですってことよね。
うん、言い方がね、言い方がちょっと圧がありますってことですよね、
圧がありますみたいな、
うん
うんうん、じゃあもう税金払わねえぞって言ってやるぞと思うぐらい、
確かに確かに、うん、こっちは正しいことしてるんだよっていうね。
はいはい、うん、あのまだね、あのオンゴーイングであの話は進んでちゃんと型がついていないんですが
でも前からその話してますよね
、はい、
型がついていないんですか、
うん、まだ型がついてないので、あのちょっと本当にあの真剣にプリンスエドワード島に出張に行かせていただこうかと思うぐらい、
まあ、でもその方が早いでしょうねアカウンタントいないんですか、まあ、そこにアカウンタントがカナダにいるわけじゃないんだ。
いないですね。
あ、いないな。誰かいた方がやりやすいかもしれないですけどね、
うん、
実際にね、
うん、
まあ、その、
まあ、それがもう長年ずっと、続いていて、うん、パッシブアグレッションですって言われてしまったのがちょっとビビったって話、うん、でこんなのがパッシブアグレッションになるなら、うん、アメリカは何なんですか。
確かに、いや確かに、
すぐ切れるし、みんなブチ切れるし、
うん、うんキャリーもいっぱいいるし、
パッシグアブレッションドルだらけだよね。それ普通の会話だよね。パッシグアブレッションもすでに皆さんが思う。
もっときついですからアメリカは。
そうそうそうそう。うん、でそれがまず一つのつぶやき。うん、でもう一個はあの今さっきそういえば起きたんだけど、
うん、
なんか。あのなんかわかんないけどアンディと話してる時に、
うん、
あの私がこう坂本九さんの上を向いて歩こう あの曲をふんふん鼻声で歌ったわけですよ、
うん、
あの皿洗いしながら、
うん
うん、したらアシュリーがあその曲知ってるって言って、
うん、アシュリー知ってるん
で、うんうん、あ知ってる当たり前だよね、だってこれワールドワイドですごくポピュラーだからって言って、
うん、
あのすき焼きって歌だからって言って、で
うん、
そしたらアンディが俺は知らないって言いやがったので、そこで嘘嘘嘘絶対知ってるって坂本九ちゃんの歌知らない、九坂本って言ったら知らないって言うから、うん、しかもあの人すごいレトロミュージック大好きなのよ、
はいはい、
でだからレトロミュージックの好きなあなたが知らないわけない、絶対知ってるからって言って、うん、あの YouTube であの坂本九ちゃんですき焼きって言って出して聞かしたら、うん、すごいなんかこうこんな曲知らねえよみたいな顔しやがって、
はいはいはい、
ちょっとなんかちょっとオフェンド、すごいオフェンドしちゃって、
うん、オフェンド、
あなた知らないのは知らないでいいけど何そのなんかこの僕に、僕が知らないレトロ、レトロじゃないみたいな、その国のそのフェイス何
そんなこと言ってない
そのフェイス何よってなって、
うん
うん、ビートルが全てじゃないの言っとくけどみたいな、
まあ確かにな
んかそのアンディ的には普通に私が絶対知ってるよって言い切ったのに対して、
うん、
いやそんなの知らないよっていうだけのことなんだけど、はいはい、私的にはもう坂本九さんを、うん、あの罵ったみたいなことになっちゃった、
日本の宝をね
私の中では、
うん
うん、もうブリティッシュがね、あなたたちがね一番上じゃないの言っとくけどみたいな
怖い怖い怖い怖い戦争が始まる、戦争が始まる、
ビートルズがあるからってねみたいな、
まあ、確かに、ね、うん、あそこそこそこ、アンディはビートルズがあるのか、結構強いな、
その通り
な、
その通り、うん、ね、ジョン・レノンのワイフ誰ですか、小野陽子ですよ、ね、
確かに確かに、確か
に、ね、うん、ね、だからビートルズがあるからってね、そんなね You don't act like a king, OK? って言ってあのビートルズがあるかもしれないけどね、美空ひばりとしてもすごい人いるんだよ日本
に、確かに確かに、
もう叶わないよビートルズも、
キングビー、キングビー、違う、クイーンビーだ、うん、
そうそうそう、だけどなんかそれでなんでこんなにお前はこんなに坂本九さんのことでこんな怒るんだみたいな、
確かに確かに
怒ってないけどみたいな、
九さん誰なんだお前はってなりますから、
ね、そうそう、怒ってはないけど、なんかあなたのね、そのえ知らねえよそんなやつっていうその言い方がね失礼、
うん、
すごく失礼、しかもイギリス人ふざけんじゃねえぞって言ったら、
うん、
それは Nothing to do with England って言って、
はいはい、
なぜそれをいつもイギリスはイギリスはって言うんだ。私よくジョークで言うんだけど、
うん、
もうこれだからイギリスだとか言うから私よくね、
うん、
そんなあのクイーンがいる国なのに果たしないとか言っちゃうから、
うん、
そんなことしたらあのクイーンに申し訳ないよとか言っちゃうわけ冗談で You disgrace your queen って言っちゃうから、ね、そんなもんなんで、
うん、
だからまたブリティッシュをそういうふうに逆手に取ってこう罵るみたいな
そういうゲームをやってるんだしのさんたちは家庭で
私の中ではねインサイドジョークでね、でそういう話をすると必ずあのアシュリーとかエリカとかがこう、うん、ブリティッシュブリティッシュイングリッシュでアンディに It's okay It's okay って言って、
うん、
Let it go って言ったりとかしてまたそこでみんなでなんかジョークを踏むジョークを
怖いそうにアンディ
そう坂本九から盛り上がりましたうちのジョークみたいな
あお
家
のそうなんですねそういえばなんかあの篠さんが手紙を送らないといけなかったっていう話を聞いて、うん、最近面白いアドバタイズメントを見たんですけど、うん、ジェイコブにも面白すぎて見てこれって言って話したのが、うん、あの YouTube で流れてくるアドで、うん、僕は何々ちゃんにあのラブレターをあげることにしたって言って男の子が出てくるんですよ学生の男の子がそしたらなんとかちゃん、うん、あのこれ付き合ってくださいって言ってこうラブレターを渡してそのなんとかちゃんが、うん、ごめんなさいって言うんですよ、
うん、
でそしたらなんかごめんなさいこれ PDF で送ってくれませんかっていう最強アドビのコマーシャルこれ PDF で超うまいなと思って最高なコマーシャル
だね面白い、
はい、
面白い
それをねちょっと体がわざわざ手紙で送らないといけないっていうのを聞いて、うん、PDF でよくねって思ったって面白
い PDF でねしかもちょっと量が多いので ZIP ファイルでとかね
そうそうそうそうそうそれでいいのにって手紙だと時間かかるから
面白い、
うん、PDF ラブレターっていうコマーシャルだったんですけど
面白いね、
はい、だから今の子たちは PDF でラブレター送るのかなと思って感じましたけどね
かもしれないよ、
うん
うんうん、まあでもねなんかそういうなんか時代をあの表すコマーシャルとかって多分後々すごく面白くなるよね
面白くなりますね、うん、っていう感じました、うん、はい、ありがとうございました
はいそんな感じでした、はいはい、
今日のトピックはですね私が見つけてきたあのアーティクルで、
うん、
なんかたまたまあのレッドブルが訴訟を受けたみたいな話を聞いて、うん、で篠さんに言ったと思うんですけど、うん、レッドブルがなんかあのレッドブルのこのキャッチフレーズが、うん、Red Bull gives you a wing だったからなんかそんな感じの
なんかこの前も話したよねなるみちゃん、はい、ポッドキャストのつぶやきでは
い、うん、それでなんかそのロースートがあったって話をしてで訴えられたって、うん、全然あの羽が生えないじゃないかみたいなことを言われて訴えられたって話を聞いて、うんうん、あアメリカって本当バカみたいなあのなんですか訴訟を起こしてんだなって思ったので、うん、他にもないかなと思って、うん、興味深い訴訟はと思って調べてみたらありましたやはりアメリカ、うん、それを読んでいきたいと思います、うん、1A woman sues after being hit by a ball at the baseball game. ということで、女性がボールに当たったので訴訟を起こしたんですが、うん、マサチューセッツの女性が、あのボストンレッドソックスのチームオーナー、ジョン・ヘンリーさんに2014年、うん、このなバットをした時のボールが彼女に当たったということで、
うん、
あのクレーマー訴訟を起こしたはい、でそれがあの結果的には彼女が顔の、うん、フェイシャルフラクチャーズっていうことも顔がもうかなりあの割れるぐらいのダメージを受けたということであ
そんなに
めちゃくちゃ、うん、あのめちゃくちゃインジュリーが起こったっていうことで、まあ、あのレッドソックスをあの訴えたっていうことで
うーん、
はい、でこれは勝ったに入るんです多分それで勝ったっていう
あーなるほどなるほど、
はい、で他になんかすごいなって思ったのは Elderly woman sues a company she cannot remember for negligence ということで、まあ、年老いた女性が、うん、あの 自分自身も覚えていない会社を訴えて勝つっていう訴訟が起こったんですけど、
2005年、どういうこと？
2005年はちょっと年を取った女性、アイリーンさんが、あの膝が少しインフレーション、炎症を起こしてハスピタル、病院に行きましたと。でそこ で、でドクタージャクース・ロイさんに会ったはずなんですけど、まあ、この 彼がまあ彼女の膝を治療してくれたんですが、2007年、彼女は彼のことを何にも一切覚えていなかったっていう理由で、それはこの彼がちゃんと説明していなかったからだ、彼女に対して僕はこういう人間でこういう膝を治療するってことを何も言わなかったから私は覚えていないんだろう、それはネグレジェンスだということで訴え、7億円をドクターロイさんから、ドクターロイさんは結局あのバンクラプシーということで倒産、
破産
する、破産するはず、
自己破産、
はい、ただ年を取った女性がファンレイさんが何も覚えていないからっていう理由で、彼のことについて、
まあ、でも彼はね、先生はあの破産したから破産宣告をしたので、このおばあちゃんには一銭も払わなかったわけで、
はい、
だから何 も、 それでも、ね、それでも破産宣告までね
追いやられた、
あの追いやられてるからね、おばあちゃん覚えてないってだけでね、
覚えてないってだけでなんで訴えようって思うんですかね、逆にね。
なんかだからしっかり、ほらこの先生ペーパーワークをしっかりしてなかったんだろうね。すんごいペーパーワークサインするから、アメリカいろんなとこやるのに、
まあ確かに、
これマークのレジします、これマークのレジしますみたいな
、確かに私も馬に乗った時に全部サインされましたからね、大量のペーパーを、はい、落ちても訴えませんと。
なんかたまにさ、このドクターでサインする紙の中に、なんか私はあなたを殺しますっていうふうに書かれてても分かんないでもね、サインしたよね、オッケーみたいな、
でも殺しても訴えませんっていうのも多分入ってる、
ね、そうそう書いちゃうよね、もう何も見ずさ、とりあえずサインするからさ、あまりにも多すぎて、
そうですよね、でもサインして始まりませんからね、パシージャーというかこの治療は、
そうなのよ、そうなの、
はい、で次、 A woman wins a million dollar after a hug ということで、まあ、女性がハグをしたことで1億円を、まあ、いただくっていうストーリーなんですけど、これジェニファー・コーネルさんが12歳のネフュー、老いを彼女の、
はあ、
彼女の腕を折ったということで、ハグをした後に折れたということで、まあ、訴えましたと、ネフューを12歳で、
12歳の老いっ子を、スー下のババアが、
ババアがジェニファー・コーネルさんが、
そんで1ミリオンをもらったと、
その12歳
から、もうシェイム・オン・ハーだね。
でもアメリカっぽくないですか、かなり。
なんかこれ保険会社を訴えたなら分かるけどね、まだ、
まあそうですよね、
まあでも基本的には彼を訴えることで多分保険会社からお金をもらったんだと思うけど、
でもそれでも、
でも
それって彼に、彼のレコードにかなりダメージされますよね。
どうなんだろうね、その辺はちょっとよくわからないけど、損保の世界だから、
はい、
それにしてもおかしな話だ。
で次、あのサンドイッチ、サブウェイが訴えられた話
どういうことですか、
はい、この、まあ、男の人があのサンドイッチの中からナイフがサンドイッチと一緒に、炊かれていたと。でそれを食べている時にナイフを見つけてしまって、
おかしいでしょ、
はい、サブウェイのサンドイッチにナイフが入っということで、サブウェイを訴えて1億円。でこれもすごかったんですよ、The wrong idea about killer whales ということで、このある男の人の夢はキラーウェル、なんでキラーウェルって
シャチ
かと一緒に泳ぐことが夢だったと、
で
何が起こったかっていうと、この彼はシーワールドが閉まった後もシーワールドに、まあ、いて隠れていて、でそのセキュリティーガードをすり抜けて、あの静かにあのキラーウェル、オーカが住んでいるタンクに飛び込み、
マジで、
はい、それでそのオーカに殺されるんですよ、はい、
当たり前じゃん、餌来たって思うじゃんね、
もうでもそれに対してその彼の親である方たちが、まあ、シーワールドをこの まあ、アドバタイジングのせいだと、キラーウェールと一緒に泳げるみたいなこの宣伝をしたから私の息子は殺されたんだと、はい、それはあのシーワールドのせいだと。でなんでかっていうと、このフレンドリークリーチャーとしてグッズを売ったりしてたから、私の息子はキラーウェールは友達なんだと思ったんだっていうことで訴えたと。どうでしょう。
そしてこれは勝ったのかね。
ちなみにね、ストレンジエストオールタイムなんで、これは勝ったとは言えない。
勝ったかどうか分かんないね。
はいはい。
いやこれは何とも言えないね。
はい、そうなんですよ。
だってキラーウェールっていう名前だよこれ。
うん、そうそうそうそう。
ね、フレンドリーウェールって名前じゃないでしょ、
うん、確かにね、キラーウェールって名前ですか。
そもそもね、シャチが好きなのは分かるけど、これキラーウェールって書いてあるねみたいな。
はい、そうなんです。
そもそもなんでここまでできたの、すごいよね。でも
はい、
うん、でもちょっとゾクッとするけど、食べられちゃったなんてかわいそうで ね。
まあまあまあまあ、でも一緒に泳げるって言った、シーワールドのせいだって言われたら、シーワールドでどうやってディフェンドしたか分かりません。
次は分かんないな、知りたいな、どうディフェンドしたのか。
そうですね、うん、どういう風にねこの、うん、あのロイヤーたちはね立ち向かったのか分からないですけど、
もうロイヤー This is everyone Let me emphasize This is a killer whale Killer whale、
はい、はい、そうです。確かにその時点でね、アドバイザーズ ね、できてるか気はしますけどね、うん、ミスリーディングではない気はしますけど、
本当よ。 We never advertise this as a friendly whale OK? みたいな、
確かにね、うん、優しい、うん、あのねシャチとは言ってないですけ
ど、ね、うん、言っていませんみたいな、
はい、うん、その時点で終わりそうではありますけど、次、うん、アンダーウェアインジュリーっていうことで、ビクトリアシークレット、ロサンゼルスにあるビクトリアシークレットの、まあ、あの有名なねガウンとか売ってる、うん、ビクトリアシークレットですが、そのウーメンがこのビクトリアシークレットのパンツを履こうとしたときに、メタル、あの鉄のピースがこのラインストーンだったんですけど、彼女の、ま、目に入っちゃって、
網膜が切れてしまったということで、ステロイドのお薬をいただいたと。
はい、
だからこうパンツなのかな、これブラなのかね。
パンティーって書いてありますよ。
インシデントパンツか。じゃあ、うん、パンツになんかこうライムストーンのなんかこう何かジュエリーみたいなのがついてて、それが、うん、なんか私にすっ飛んで目にぶつかったわけだ。
目にぶつかった。でもそれって結構あり得る話ですか、うん、ある、危ないです
か。あるよね、
うん、それはこれは多分勝ったでしょうね、
うん、
これこそネグレジェンスした気がしますけど、ね、
だそんな言ったら、私さオーストラリアにいる時にそれ多分自分が悪いと思うけど、はいはい、これアメリカだったら老数でしたのかなと思うけど、
うん、
ほらブギーボードをやっててみんなで、
はいはい、
であのちっちゃいこういうさ輪っかのイヤリングしてたのよ、ピアスを、
うん、
ここ耳のところに、はい、でこのボディースーツを脱ぐ時にそのボディースーツの糸か何かがここに引っかかっちゃって、うん、イヤリングに、で私右の耳束が切れちゃったのよね、うん、引っ張っちゃって思いっきり、うん、あのしかも穴もねすっごく下に開けてたもんだから、
うん、
あのいつかこの穴はなんかちょっと下すぎたかなと思ったんだけど、こうきついのを一生懸命脱いでバーって脱ぎ捨てたら、あのイヤリングに引っかかってたみたいでブチって切れちゃったの、うん、この耳たぶが、
うん、
で一応病院に行ったんだけど、でもそんなのもさ多分アメリカだったら多分すぐできたよね。
すぐできましたよ、多分勝ってますよ。
誰かをすぐできたよね。ボディー、はい、ボディーこの上半身のこのボディースーツを作った会社か何かに、
うん、それかそうこの輪っかのイヤリングをつけないでくださいって書かれてなかったから、その会社につ
けちゃったじゃないみたいな、
はい、訴えることができちゃうと思います、うん、もしかしたらそれでね300万ぐらい勝ってたかもしれないです。
本当よ本当よ、はい、そうかもしれない、うん
うん、次、これは勝ってないロースーツであるんですけど、
うん、
あのユニバーサルスタジオフロリダにある、うん、ハンテッドハウスオブホラーっていうアトラクションがあるらしくて、
ほう
ほう、そこでその女性が精神的トラウマを受けたとっていうことで訴えた。
じゃないよだったらもう、
はい、チェーンソーにチェイスされたことが私の心にダメージを受けたと、
うん、
はい、あとはウェアウォーフに追いかけられたりとかして、まあ、こけたことによって、まあ、このキャラクターだけではなく、そのベニューに関わる全員を訴えたと。
あのね、これね、あの本当に経験した、これは、
うん、経験した
経験した、サンアントニオ の、あのハロウィンの、あの
あ
ハロウィン、ハロウィンフェストで
覚えてますよ、
うん、ショーンがまだ10歳とか11の時に、ね、うん、まあほら怖い人がさ、こう、うん、かけてくるわけよ、後ろから、
はい、
で面白いお菓子も書いてるんだけど、子供にとってはもう真剣に怖いわけよね。
怖いです、怖いです、うんうん、
だからアンディがあの2回やめろって言ったのにやめず、うん、3回目もまたショーンに来たから、
うん、
あのこう結構喧嘩になりがけかけたの、その
はいはいはい、はい、
コスチュームを、もうコスチュームを着てる人も要はさ若者のバイトなわけよ。
ああ、そうですね。
で
からかおうとしてるんですよね。
そう、ショーンがさ、うん、リアクションが大きいもんだから面白いわけでしょ、
うん、
である意味それってほら周りの人からもアテンション取るからちょっと見せ物になってるし、
はいはいはいはい、
でしつこく3回目も来たからちょっとアンディと喧嘩になりそうになっちゃって、
うん、
あれもちょっとしたらちょっとスーできたかもね。
スーできたかもしれません。
これあの This is, this is way too much crossing line って言って、
確かに確かに、やめろって言ったのにやめてないってことハラスメントに変わりますからね。本当にその通りです、うん、本当にその通りです、う
ん、でもね本当ね、この辺にいる人たち、特にこの会場を歩き回ってる人たち、ゾンビの格好して、うん、本当ね気をつけた方がいいと思うよ。あの人たちの驚かせ方半端ないよ本当。
うわ、
私も転んだしね、うん、これで転んで骨折したらどうなるんだろうとか思うし。
そうですよね、
怖すぎて。だからいきなり、ね、ちなみに後ろにいるのよ、うん、
ちなみにあの彼女は負けました。サイコロジックトラウマっていうのは正直インジャリーをしないのでこけてはないので、
ね、証明できないんだよね。
はい、あのそこは、まあ、ダメだ、何もディスミスされたんですけど、彼女が傷ついてない分、ただこのサイコロジックトラウマっていうのは正直そういうもんだって、あの can be expected っていうことで、
まあ、
はい、
あの行くんじゃないと、
はい、とディスミスされたんですけど、確かにもしここで怪我をしていたらやりすぎってことが言えたかもしれない。
してたら間違いなくね、あれだろうね、うん、
ちなみにアメリカで、なんか多分アメリカだと思いますけど聞きました、あのモールで、うん、あの YouTuber の人がなんか質問をして、うん、なんかいるじゃないですか、迷惑 YouTuber みたいな人が質問して、うんうんうん、何とかですか、うん、何とかですかってあの、うん、一人の男の人にすごいしつこく、あのハラスメントぐらいしつこく言っていて、でもやめてくれやめてくれって言ってるのに、なんかそれの感動が面白いのか、うん、カメラ向けてこうやって質問したらその場で撃たれたんですよ。ガン持ってて、その質問されてる人はバンバンって撃って、でその場が騒然とするんですけど、
わ
これはセルフディフェンスで彼は訴えられなかったんですよ。
マジで、
そのケースをディスミスされたんです。すごい有名になりましたけど、ね、
ちょっと最近です、撃ってはいけないんじゃない、
うん、でもそれはあの明らかにやめてくれって言ってるのにハラスメントだったからっていうことで動画も残ってるんです。
でも撃っていいの？
はい、なんですよ、セルフディフェンスで。
アメリカ命がなくなっちゃうんだよ、
はい、まあ、彼は死んでは多分なかったと思うんですけど、ただ
セルフディフェンス、死んでないんだ、
多分死んでないと思います。
あ、オッケーオッケー、
はい、なのでちょっと多分そこもあるのかもわからんです
けど、まあ、どこかを手とか足とかをね撃ったって感じかな、
はい、うん、そうです、そうです
、まあ、それならなんか許されるかもしれない。死んだのかと思って、
いや多分死んではないと思いますけど、ただこういう風に持ってて、うん、ここに隠しててパンパンって脇の下から撃ったことによって、うん、目の前にインタビューしてた人に当たってみたいな、で、
うん、
まあ、それがセルフディフェンスとしてその人は守られるんですけど、
でもモールでしょ、
モールです、
それはちょっとすごいね。でもさ、うん、どこでもかんでもあの、まあ、ちょっと私も小型カメラを持って歩くときはありますけど、
うんうん、
でもかなりマインドフルに気をつけてるよね、
うん
うん、やっぱりこう、まあ、まずそんなさ街頭インタビューとかしないしね、写してる人は自分の身内を写してるわけで、
まあまあまあ、そうです、そうです、あれはもう明らかに本当に動画として残ってしまっていたので、うん、周りがもう動画として残していて、クリアリーにあのハラスを
してやめてくれと、
はい、さっきの、うん、あのだから何ですか、アンディさんとこの、
うん、ショーがね、あのホンテッドマンションの、
ホンテッドマンションの、うん、もうクリアリーにやめてくれやめてくれって言ってるのに やったっていうことで、うん、それはセルフディフェンスだっていうふうに、
なるほど、じゃちょっとこのコメント欄も打っとけばよかったかね、アンディもね、
はい、もしかしたら勝ってたかもしれないし、うん、コメント欄もあの He deserved it ってなりましたからね、これ打たれた方、
あそう、
うん、もう彼はだからもうその
人のことを考えない、そういう迷惑な輩は本当にお仕置きだね。
でもまあガンでお仕置きするのはアメリカらしいんですけど、
お仕置きだ本当だね、
はい、うんはい、なので気をつけないといけないですけど、誰がねどこで拳銃を持ってるかわからない、
そうなのよ、アメリカはね本当にそうよ、うん、あの、うん、いつどこでバンなんて撃たれたらもう一気に死んじゃうからね、
本当にその通りです、
う
ん、本当に
そうです、そうですよ、そうですよ、だから何も言わないで過ぎるのが一番、
うん、はい、うん、なんですが、うん、まあそういうケースもありましたと、うん、
へえ、
うん、
まあ、そういう、すごいね、
はい、まあ、いろんなねクレイジーなケースが存在するんですけど、
うん、
ちなみに、
うん、
このアメリカで、まあ、ロイヤー弁護士を雇うと、うん、どれぐらいするんだろうと思って調べてみたんですが、
うん、まあ、2024年の、
はい、
うん、
フォーブスの
最新バージョンで、
最新バージョンで、うん、で、あの、まあ、正直どれぐらいかかるよってかなり難しい、
うん、
このケースによっても違うのですごく難しいケースだと思うと、
ね、ケースバイケースだからね、
はい、時間がかかるし、うん、あの簡単だとすごい安く済むしって正直何とも言えないらしいんですけど、まあ、コンテンジンシーフィーっていうと、あの最初にお金を払わないんだけれども、この訴訟に勝ったらじゃあいくらパーセンテージもらえますよっていう徴収の仕方が存在するらしくて、で大体 25% から 40% 勝てば、うん、あの弁護士が取るっていうケース、
うん
うん、でそれはコンテンジェンシーフィーで、次にアワーリーフィー、うん、まあこの1時間制時間制で取られるもの、まあ、だいたいディボースとかこう、
うん、
離婚とかだったりとかクリミナルローとかエステイトプランニングとかには使われるのがアワーリーフィーですよ、うん、エステイトプランニングは死んだ後にどうするかとかね、うん、ウィルとかの話になってくると思いますけど、だいたい50ドルから100ドル、うん、1時間、うん、で、まあ、高いものではもう $1,000 でも1000ドルを超えるものも出てきますが、まあ、それはもうもっとスペシャライズした、うんうん、ちゃんとそこに専門のものの弁護士を使う場合にはどんどん高くなっていく。ただ2022年のリーグオートレンドレポートによると、
うん、
だいたい313ドルが平均に、
うん、
1時間にあの4万ぐらい、うん、4万ぐらいを払うのが平均ですよと。
高いね、
はい、うん、高いですね。でフラットフィーということで、うん、フラットフィーってのはもう最初に決まっている料金、
まあまあよくあるよね、このセットフィーみたいな感じだよね、
はい、はい、それは、
うん、グリーンカード取るんだったら1年間でこれぐらいとかさ、
あ、まさにその通りですね、うん、グリーンカードだといくらですよとか、
うん、
あのそういうのはフラットフィーとなっていて、あとはまあこのアンコンテステントディボースとか、まあ、簡単な離婚とか、うん、もうそこまで、ね、必要ない、な
んですか、ただただペーパーワークをファイルする
だけだね、そうそうそう、それだけだったりとかは、まあ、フラットフィーが使われますよっていうのが、まあ、あります、まあ、前にもひみままさんが言ってらっしゃいましたが、ひみままさんは6000ドル、うん、5000ドルぐらいかかる
とね、
はい、
だからもし私ね3500とかだったね、3500
で、あ、
でも、うん、ちょっとファイリングフィーがあって、まあ、4000いかなかったかなっていう感じ、まあ、うん、そもそも相場が3500ぐらいだよって言われてたから、
はいはいはい、
うん、離婚ファイルするのにね、
うん、
まあ、それでもさ結婚するのに一銭もかかんないのに、
そうですね、
なんで離婚はこんなかかるのかなと思って
まあ2人の喧嘩の最頂点みたいなものですから、離婚はね、
確かに、確かに
誰かに入ってもらわないとセロできない時は多分あるとは思いますけど、
うん、
はい、っていうのが、まあ、種類としてありますよと、フラットフィー、アワリーフィー、
うん、
コンテンジェンシーフィーっていうのがあります、うん、日本はだいたいいくらぐらいかかるんだろうなっていうことを、
うん、
このすごいちゃんと市民のための市民のための弁護士報酬の目安っていう、う
ん、日本人っぽいね、
はい、日本人で PDF でまとめられた2008年度のアンケートっていうのが存在するんですけど、うん、日本はあまりこうアメリカみたいに一気に上がることはないので、だいたいこれぐらいだろうって2008年のレポートでも、
うん、
だいたいそれぐらいだと思うんですが、だいたい離婚、まあ、夫、まあ家庭が夫の暴力なのに耐えられないの離婚したい、3歳の子供が1人いるが自分が引き取りたい、 慰謝料と200万を請求した。離婚が成立し慰謝料200万円の支払いを受けた。子供の親権も得た上で養育費として毎月3万円の支払いを受けることになったという手まあ結構スペシフィックですけど、
う
ん、
手そういうケースをはい、お手伝いした場合の弁護士費用ってことね。
はい、離婚調停を受任する場合、うん、着手金といって最初に払うデポジットみたいなもんなんですけど返ってきません、
うん、
が着手金というもので、うん、だいたい45% の確率で20万かかったと、
うん、
で、まあ、41% の確率30万かかった言われていると。
ほうほうほう、
はい、大体20万から30万の着手金が必要で、まあ、勝った報酬として20万、うん、30万円前後が、はい、かかると。日本もね、なんかもう少しアメリカより安いのかなって思ったんですけど、
うん、
着手金があることによってかなり値段が跳ね上がるんだなと思って。
うん、そうだね。
で最初のデポお金も払った上で報酬も払わないといけないじゃないですか、ね、
うん、だから着手金20万の報酬金20万で、うん、まあ、40万ぐらいってことよね、うんう
ん、だ別にそこまで安
いわけでも報酬金っていうことだから、だから結局和解に至らなかったらもらえないってこと。
そうです ね、
この場合200ね、着手金だけで終わってしまうっていうこと。
はい、なんでしょうね。だこの場合200万を受けたということによって、うん、20万円前後の報酬金を支払わなければならなかったと。
だもんね、
うん、うん、結構日本もお金がかかる。
お金なわけよ、マニートークスなわけですよ、
はい、マニートークスなわけです。本当にその通りですね、うん、うん、まあ、いろんなケースがここには載っていましたけど、ちなみに、うん、周りにはいますか、結構訴訟して負けちゃったよ、
まあまあ、勝ったよ、そういうは、うん、まあまあ、やっぱアメリカだからね、ちっちゃい訴訟とかは結構あるけど、でもやっぱり民間の訴訟はやっぱりこう勝ったはいいけどお金もらえないっていう人が、私のお友達では2人いるかな。例えば、ほら、何かを直しに来た人、ここだけコントラクター、うん、インディペンデントコントラクターって言ってこう家の何かが壊れたから直してくださいって言った人が何か間違ったものを直してしまって、うん、壊してしまって、うん、それをまあ訴訟したって言って勝つよね普通に、うん、エビデンスがあるから。でも、はい、この払う側の人が C だねってやってる人がほとんどで、
うん
うん、負けたけど払わなきゃいけないけど、うん、でも別に払いなさいみたいな取り立てが来るわけではなくて、
うん、
で、その私はその人のケースしか知らないけど、うん、だったらやる意味ないじゃんって思ったのが、
はい、
結局$3,000ぐらい、30万ドルぐらいの損害が発生して、で、うん、それを払ってくれって
、30万ですか、
30万、3000ドル、
はいはい、
うん、まあ、日本円で100ドル計算で 100円計算ですると、日本円で言って30万円ぐらいの、うん、損害が、彼が直したことによって発生して、で、うん、それをこのインディビジュアルだからこの個人でやってる、要はハンディーマンみたいな人よね、個人でやってる、
はいはい、うんう
ん、何でも直しますよ、何でも屋さんみたいな、うん、水道管も電気周りもやりますよみたいな人、
はいはい、うん、
でその人が間違ったことをしてしまって損害が起きて30万くださいと勝ちました、訴訟に、うん、で裁判で勝ちました。でもこの人はそういうふうにコートオーダーで払いなさいってくるけど民事だからそれを払わないからといってジェールには行かないんですよ、う
ん、
で払わなかったらどうなるか、この人が、
うん、
なんかジェールに行くならもっと払ってくれるよねきっと。
確かに確かに、
うん、でも違うのよ、払わなかったら、うん、その民事裁判が起きたところで、うん、履歴が残るのでそのカウンティ、うん、民事裁判が起きて、うん、決断したこの郡の中で、
うん、
カウンティーって郡ねの中で、うん、家を買わなければ家が買えないの、う
ん、カウンティー内オンリ
ー、うん、
へー、
だからうちのカウンティーの横に行けば買えるわけ。
うわ、 なんかやるせませんね、それもそれでね、
うん、逃げられるところが。なんかもうちょっとさ、この税金、うん、税金に対してのペナルティがもう異常に怖いアメリカなわけだから、
はい、
その IRS レベルでさ、うん、この人にはこのアンペイドチャージがありますなんつって、
うん、
あのもっと税金を超上げるとか、
うん、
あの払わなかったらこうなりますよみたいなこと言ってくんないとか思うわけだからそのお友達はやった意味全然ないって言ってて、
うん、はいはい、
そうですね、でやる分だけ自分で払うじゃん、コートフィーを。
そうですよ、うんうん、
だ払った時間も費やした、証拠も集めて費やした、うん、でも結局彼に私は勝ったけど金は入ってこない、
うん、
で彼はただペナルティーって言ったら家買えないだけ、そもそも家買えるような輩じゃない、
うん、確かに確かに、
だからみんな Who cares なわけよ、 Go ahead sue me みたいな、
あ
I don't care みたいな感じ、
うん、
そう、
まあお金をかけるそんな必要性があるのかって言われたらそうでもないってことですよね、
うん
うん、あ難しいですね、
まあ、難しいね、うんうん、まあ、でも
だから大きい会社とかを訴えるんでしょうね、
うん、
もう確実に、まあ、大体金がもらえる、
うん、でもね、そう、私大丈夫よ、アシュリーの昔からの、まあ、今はあんまりお友達ではないけど、うん、あのジャッジのお母さんっていうお友達がいるから、
はいはいはい、
あのこの界隈ではジャッジとして、あの要はこの裁判官だよね、うん、裁判官が職業としてやってらっしゃるお母さんと私は一応つながってるので、
う
ん、
はいはい、
なんかあったら彼女に質問しようと思って、
ああいいですね、確かに確かに
これはダメですか、これはダメですかみたいな、
うん、確実に勝てる方法をね、
ちょっと模索した方がいいかもしれないです、うんうん、
確かにありがとうございます。まあ、質問に
あんまでも日本では聞かないもんね、そういうねことってね、そんなに身近にはね、
そうですね、まあ、誰かが
私裁判持ってくわとかさ、
はい、訴えられたって話をあんまり聞きはしませんね、
ね、ないもんね、うん、ズバッと切るぜ、
しのぶとなるみの質問コーナ
ー、はい、
こんにちは、いつも楽しく聞いています、ペンネームは飛ばないカンガルーでお願いします。
あら、飛ばないカンガルー、
はい、オーストラリア在住7年目でもうすぐ2歳になる娘がいます。そんな娘ですが、もうすでにファックを使います。この間、夫が庭で車を直している時に直せないイラつきから F サウンド小声で、娘が近くにいるからファックが言えず F サウンドで、しかも小声で言ったのに、それを聞いた娘が代わりにファックと大きな声で言いました。かっこ笑い。それに夫婦で爆笑していましたが、夫はそれになんてダックと言ってごまかしました。これだけではなく他の機会にも結構娘はファックを言っています。かっこ笑い。
わお。
しかも使い方がちゃんと合っているんです。
あ、素晴らしい。
ジェイコブさんもナレメさんの動画でよく使っている印象ですが、アメリカもオーストラリアみたいに気軽に使うみたいですが、夫は俺がスウェアワードをしかも娘の前に使っているせいで前後悔しているって言っていますが、私は日本に生まれ育ち、スウェアワードが悪いという印象が正直あまりないのと、子供はいずれ帰省したところで言ってはいけない言葉を子供間でふざけって言うだろうし、うん、場所と状況をわきまえれば仕方がないのかなと思ってしまいます。例えば大人の前では使わないとか、ね、しのぶさんのお子さん3人をアメリカで育てていて、うん、子供たちにどういうふうに指導していますか、ぜひ意見を聞けたら嬉しいですと。
同じ感じですよ。
同じ感じ。
本当にあのこのミキさんと全くあの一緒、
うん、
でやっぱりちっちゃい子がそういう言葉言うと思わず笑っちゃうんだよね、面白くて、はい、
うんうんうん、
うん、でもまあもちろん間違ってちっちゃい子がそういうね大人の前で言っちゃったとしても、
うん、
まあまだ冗談で通るだろうし、
はい、ね、
あの大きくなっていけば分かることだと思うけどね、
うん
うん、やっぱりうちの子供たちもすんげー使ってるけど、
うん、
F ワードから B ワードからいろんなものを、でもやっぱり私とアンディの前では使わないしね、
うん、TPO をわきまえてくれてますからね、
うん、でもたまにショーンとか学校から電話かかってくると、
うん、
あの友達 の周りにいるもんだから、あの思わずあの思わず F ワードが出ちゃう時があるけど、
うん、
あの必ずあの謝ってるし、
うん、
あの周りの友達がなんかこうな正してる、
あーええってあのそんなこと使わないでよって、
うん、そう You said that to your mom とか言って、
はいはいはいはい、
うん、
厳しいところは厳しいですからね、教育がそれに対して
言葉遣い、うん、結構皆さん普通にやってれば結構やっぱりちゃんとわきまえてる感じは普通だったらする、普通の人はそうだよね、
うん、
やっぱりね、
うん、そうですそうです、
うん、
ただジェイコブの場合はなんかもう本当にそれがなん
か
もう
セカンドネイチャー、軽くね、言ってる感じだよね。確かにね。
でもなんか彼が言うになんかその F ワードとかをうまく使える人っていうのはどっちかというと頭がよく聞こえるらしくて、うん、
あ、それすごくわかる、
うん、だからそれを巧みに文章に組み込んで話す人はやっぱすごい頭が切れるなっていう印象を受けるから、うん、そういうなんかこう、まあ、西洋人にとって悪い言葉でもありますけど使い方によってはすごくスマートに聞こえる場合もあるらしいので、
うん、
まあ、それでそうやってるかわからないですけど、ただあのそれもあるみたいですけどね。だから私たちが思っているこの悪い言葉っていうのは意外にね、うん、あの違う印象を与えることもあるんだな、うん、確かに子供たちが使うのはちょっと違いはしますけど、うん、リスペクトが足りないっていう印象になるとは思いますけど、ジェイコブは家族がめちゃめちゃ使うので、
うん、
昔から家族がすごいその言葉を使うから、うん、もうほぼ当たり前のようになってる、
うんうんうん、気はしますけど、だからそれもなんかちょっと違うところではあるよね、うん、全然ね、
うん
うん、でもやっぱりわきまえていくんだよ、その育ってるうちにね、うん、だからもちろんもっと言えもっと言えとは言えないけど、
言えないけど、
あのでもそれもなんかね、子育てのいいメモリーというか、
うんうん、
あの面白いところじゃないかなって、うん、あの思うけどね。
そうです
ね。なんか
うん、
あのちょっと話がずれるけど、あのアンディがちょっと前に見せてくれたなんか YouTube のなんかでこうチャッ中国人の女性が、
うん、
ほら台湾の人って、あ、ちょっとこれ前に言ったかな、言ったよね、うん、台湾の人って X の発音ができないのよね。
あ、はいはいはいはい、うん、ファックに聞こえるやつですね。だから
ファックスっていうこのクスの最後のクスが言えないのよ、うん、だからファックに聞こえるらしくって、
はいはい
はい、でそれでなんかこの YouTube だと思うんだよね確か、うん、何かで見せてくれて、でチャイニーズの、チャイニーズとか台湾ニーズ系の女性を多分パロってる感じだろうね、うん、その人が、
うん、
でこう電話しててなんかこう、Did you receive my fuck? Did you receive my fuck? って言ってんので、ファックス、私のファックス受け取りましたか、うん、Did you receive my fuck? って言って、
うん、
でその相手の人がクスクス笑いながら、うん、の受け取ってないで、Oh, you want me to fuck to you? You want me to fuck to you?っていうんだけど、それが全部ファックに超えるっていうので、はいはい、ゲラゲラゲラゲラ笑ってて、
確かに確かに、
うん、だからまあね、各カルチャーどうしてもない発音ってあるじゃないですか、
ありますからね、
日本人が L と R とかが難しいのと一緒で、う
んうん、日本人のあの苦いっていうワードも、うん、日本人がめっちゃ短くして二文字だけしか言わないときあるじゃないですか。N ワードに聞こえるって言って、
ね、確かに、
あの N ワードはアメリカでちゃん使ってはいけない言葉なので、
うん、
皆さんも気をつけていただきたいなと思いますけど、うん、それで、うん、動画にはなってましたしね、黒人の方が
なんか、うん、確かに確かに確かに、うん、なんかね、そこはもう、うん、こう LINE で読んでくれって思うよね、前後の LINE でそんなことは言ってないんだってば。
で中国もなんかだとかなんかその N ワードに聞こえるらしくて、
そうそうそう、そうだよそうだよ、うん、あのにかにがとかなんか言うじゃん、
そうそうそう、
すごいあるんだよその発音、私もいつも気になるもん、これ絶対 N ワードに聞こえるよな、
聞こえる聞こえる、みんなえってなっちゃおうっていう、
うん、だからあるある
あるかもしれないですね、そういうのが、うんうん、
それ言ったらなんかコリアンはあんまない気がするよ、あんまり聞かない、あの、
そうです
ね、
コリアン
の、うん、子たちの英語でっていうのはそんなに、まあねえ、まあそうだね、まあしょうがないよね、なんかそれをなんかちょっと笑いにできるぐらいの、あのアタチュードでいてほしいと思うけどね、アメリカ人は。
そうですね、別にそうカルチャーですからね、
はいはい、
言葉があるってだけです
から、ね、それに言ってませんっていうね。
そうそうそう、まあでも今日、うん、今女の子だからね、あの飛べないカンガルーさんの娘さん、うん、これが男の子だったらもしかしたら使うケースが多くなると思いますけど、うん、女の子って大きくなるうちに使わなくなっていきますからね、うんうん、
確かに
品を持ちたいみたいな意味で F ワードはあんま使わなくなっていくから、うん、多分そこまで心配しなくてもいいのかなと思いますけど、
うん、ちっちゃい子が言うとね、可愛いんだよ ね、はい、いね、面白くて、
はいはい、
うん、特にそう思わずもう一回聞きたいんだけどね、
確かに、
うん、
でした。以上でした、はい、皆さん。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、良い週間をお過ごしください。
はい、お過ごしください。
質問感想やポッドキャストで取り上げてほしいトピックなどがありましたら、なるみしきや @gmail.com までご連絡お願いします。
毒アメが大好きなあなた、ぜひお聞きのポッドキャスト媒体で良いレビューをお待ちしております。
または SNS でハッシュタグ毒アメとつぶやくとハートとコメントが返ってくるかも。
では皆さん、今週も1週間頑張りましょう。